先ほど洗礼式がありましたけれども、本当に嬉しく思います。9月にですね、酒井のぞみくん、誕生日を迎えてるのかな、迎えてたら18歳ですね、18歳の、酒井のぞみくんの洗礼式がありましたけれども、ちょっと前にはですね、村川兄弟の洗礼式がありまして、考えたら男性3人が立て続けに洗礼を受けてるんだなと思って、なんかすごく感動しておりますけれども、本当に嬉しく思います。で、実はですね、その石田兄弟はですね、今までは石田さんでしたけど、今から石田兄弟になりましたね。石田兄弟はですね、昨日ありましたチャペルコンサート、10月から始めました。それ前もありましたけれども、本格的に始めたのは10月からですけども、9月から始めたんですけど、2回目でしたけれども、チャペルコンサートに早速出演されていたんですね。で、山里ゴスペルクラブが何回か歌うことがあったんですけども、一番、皆さんから見たら左ですかね、こちらの端に立っておられましてですね、実はその時一番皆さんから見て、右になるんですかね、右端のこっちに立っていたのがですね、長崎大学の学生さんの20歳の子なんですね、教育学部の子なんですけども、陽子姉妹の後輩にあたる方ですね。その方も25日の、山里ゴスペルクラブのコンサートに来てたんです。彼はその前に、以前来ました、ベストウェスタンホテルであった全盲の大会の時にもボランティアで来ていてね、ちょうどゴスペルクラブのコンサートを見たんですけども、そういうことがあったり、もそれ以外にももう一回なんかちょうど、してる設備でしょうけど、偶然見てて、今回はあそこのここに貼ってあったポスターを見て、この日に山里ゴスペルクラブのコンサートがあると思って見に来られたんです。で、石田さんも山里ゴスペルクラブのコンサートは見たことがなかったんですけど、あそこにあったポスターを見て、あ、コンサートがあるんだと思って来られたんですね。で、実はその昨日のコンサートの一番前に座っていた、女性たちがいるんですけれども、前話したかと思いますけれども、もうがんを告知されて、長崎に戻ってこられて、そして、もう70代後半かな、もしかしたら80代かもしれない。女性の年を下手に言うと後でまずいので、すいません、とにかく、ご年配の方だったですね。で、そのお二人がですね、お友達を連れてこられました。その二人は、回転寿司に行っていたら、その西洋館の、チラシっていうか見ていたら、そこに山里ゴスペルクラブのコンサートって書いてあったから、やっぱりその方々もそれを目当てに来られたんですね。それ以外にもですね、ある方の奥様の方が来られたりとかですね、つまり25日のコンサートの時はですね、石田兄弟、その20歳の学生さん、それからもう一人別の方、それからその姉妹の方々、はっきり言うとシスターなんですけど、シスターの方々、そして昨日わざわざコンサートにそのお友達まで連れてきてますから、もうすっかりつながってきてるんですけども、たくさんの実がついたんですね、この25日の西洋館のコンサートっていうのは。今までもたくさん感動してくださったり、 CD が売れたり、ゴスペルクラブに入ったことがあったんですけど、教会につながってきたコンサートっていうのはそんなに多くないんです。これだけの人が教会に来たっていうことは今までなかったコンサート。ところがですね、皆さん、このコンサートは前も言いましたように、ここまでは話したんですね。今までで山里ゴスペルクラブがやってる数百回のコンサートの中でも、もう最悪だったっていう話はね、したと思います。そういう状況だったんですね。でも実はそれとはまたもっと裏があったん。実はですね、街中コンサートっていうのがあるわけですね、長崎ではね。そしてみんなが応募して、デモテープで応募して、そのテープで審査して、通ったらその街中コンサートに出れるわけです。だからケーブルテレビに出たり、パンフレットに載ったりいろいろするわけです。で、去年も一昨年も山里ゴスペルクラブは街中コンサートに応募して、通って街中コンサート、南の方であるんですけども、浜の町かな、なんかどっかでこうやったわけです。ね、ところがですね、今年は街中コンサートに落ちたんです。落ちて、純子さんがですね、代表だからね、がっかりしてて、その時言われたんですね、あ、今年はちょっと祈りが足りないし、練習も不十分だったかなとか言って、がっかりしてた。でも街中コンサートに通っていたら、その時西洋館のコンサートはできなかったんです、ちょうどぶつかって。街中コンサートにもうしつこいけど落ちたから、落ちていたので西洋館のコンサートができたわけであります。あんまり感動してませんね。それがどうしたって顔してますけど、わしはね、すごく感動したんですよね。落ちていたので西洋館のコンサートに行けて、その西洋館のコンサートが、この実はたくさんの、こう石田兄弟ももちろんですけれども、いろんな方々に触れて教会に多くの実をつけてきたんですね。で、皆さんですね、ここにはメッセージがあります。私たちの人生には、人間的に言ったら失敗だ、 で、まあ、今落ちてて言いましたけどね、あ、失敗だ、落ちちゃった、ダメだった、マイナスだって思えることっていうのは許されることがあるんです。自分に関しても皆さんにとって大切な人にとっても。でもそれで落胆するのはクリスチャンじゃありません。その落ちた向こう側に、まあ、落ちたってしつこいですけど 失敗した向こう側に ね、人間ってマイナスだったと思えた、実はその向こう側に神様にしか買うことのできない神様の用意している素晴らしい祝福が必ずあるんですね。で、もちろん街のコンサートに出れたらそれはそれで素晴らしかったと思います。で、そこでもきっと神様何かなされたでしょうが、私の知ってる限り今回の西洋館のコンサートぐらい、もう一度言いますよ、教会に身体に人々を連れてきたコンサートはなかった。これは大和ゴスペルが始まって以来の収穫だと思います。これだけの人たちを身体の教会につなぎ合わせてきたのは、ね、で、これは落ちたからなんですよ。またしつこいけど で、ね、すごく嬉しかったんですね。神様は私たちの思いと根は超えているのであります。ね、今うまくいっている方は喜んでください。落ち込むことはありません。神様に感謝ですね。あ、本当にありがとうございます。でも、もし今うまくいってなかったり、ね、あるいは自分のことじゃなくて自分の伴侶でも子供さんでも大切な人でもいいがうまくいってなかった時ね、落胆しないでください。きっとその中に神様の用意されている祝福が必ずある。それを期待することができて、信じることができて、実際それを見ることができるのがクリスチャンなのですよ。これがイエス様を信じている人の特権なんですね。それをね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、今回、昨日コンサートをしながらですね、もう右と左の端にですね、20代の男性と31歳の男性がいましてですね、で、目の前には70代かな、もしかしたら80代かもしれませんが、ね、怒られてですね、それ以外もいっぱい来たんですけども、なんかすごい感動を覚えました。あ、本当に神様は真実だなということですね。ぜひ皆さんですね、主に期待していってほしいと思います。それで、聖書の方に戻りたいというふうに思います。今日はピリピ書の最後のところ、ちょっと、たくさん読みましたけれども、13節のところと19節のところにポイントを絞りながら全体をさっと見ていきたいと思います。13節は、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。388ページですね、ピリピ書4章の13節は。これは文脈からいくと、まあ、境内のことを言って、ね、どんな状況でも、乏しい時でも豊かな時でも、ね、あるいは悪時にも飢える時にも、どんな時にも私を強くした方、イエス様によってどんなことでもできるっていう、まあ、そういう文脈なんですが、もちろん境内だけじゃなくていろんなことに適用できます。ね、で、ちょっと最初から見ていきますが、10節から。ピリピの教会は豊かな町にありました。前も話しましたね、マキドニアで最初に生み出された教会、豊かな町にあった教会だから、教会も豊かだったわけです。そして、パウロの働きを助け、パウロが本当に乏しかった時や苦しんだ時には、パウロのところに、まあ、献金ですね、献金をしたり物を送ったりして、パウロを物質的にも経済的にも助けた教会だったわけです。で、ところが、まあ、いろんな状況があって、助けたくても助けれなかったんでしょうね。ちょっとしばらくそれができなかったんですね。それで10節なんです。私のことを、これパウロです、パウロのことを心配してくれるあなた方の心が、ピリピの人たちの、教会の人たちの心が、この度ついに蘇ってきたことを私は主にあって非常に喜びました。これ具体的には、まあ、境内のこと、献金のことですね。ね、パウロのことを心配してくれる心が蘇ってきて本当に喜んでると。あなた方は心にはかけていたのですが、機会がなかったのですと。今でも気にしてくれたけど機会がなかったけど、今やっとこうしてできるようになったから喜んでるよ。で、11節、乏しいからこういうのではありません。いや、乏しいからね、お金をもらって嬉しいって、そういうことじゃないんだと、ね、私はどんな境遇にあっても満ち足ることを学びました。これはさっきの言葉と共通なんですが、パウロはどんな境遇にあっても満ち足ることを学んだと。どんな乏しくても、どんなに渇いていても満足することを、満ち足ることを学んだと言ったんですね。これがクリスチャンの、なんていうか、素晴らしいところなんですね。神様は私たちを祝福してくださいますから、経済においても健康においても人間関係においても祝福をもちろん与えられます。でも、意味があって時として経済的に非常に困難なところを通ったり、健康が優れなくて病気のところを床を通らなきゃならない時があったり、人間関係がこじれる時も許されることがあります。でも、そんな中でも私たちは神様と共にいる、そういう、いるから喜びがあったり満たされたりすることを知ってるってことなんですね。ここでは境内のことなんですけど、まあ、そういうことですね。で、具体的には12節、私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。どちらも知ってるって言ったんですね。 ですからイエス様を信じていたら貧しいところを通ることもあるし、もちろん豊かにされることもある、どちらもあるって言ってるんです。聖書はクリスチャン死んだらもう豊かで豊かで豊かで豊かでいつも豊かとは言ってないし、クリスチャン死んだら清く貧しく美しく貧しい貧しい貧しいとも言ってないのです。イエス様を信じていると本当に主は祝福してくださってとても豊かなところを通ることもあれば、主を信じているがゆえに貧しさを取らねばならないこともあるって言ってるんですね。ものすごい聖書っていうのはね、うまい話はしてないんです。真実を語ってるんですね。例えばいつも私が証しでお話しする、宮台教会の吉田美奈牧師ね、本当に主を愛して従っているので、例えばアルバイトをね、他がアルバイトですけどされるアルバイトですよね。彼にとっては、ね、すごく祝福をされて、例えば時給がいきなりボーンと上がったことがあります。アルバイトにとって時給は10円上がるだけでも大きいですけどね、10円どころか200円ぐらい上がったことがありますよね。その前にこうちょっと新しい店長が来て、彼がクリスチャンで、いろんなことがあって迫害を受けて、ね、あなたの給料は高すぎて落とされたわけですよね。ところがその後神様に感謝してたら今度逆転が起こって、その相手店長が向こうから謝ってきて、また以前よりももっと給料を上げてくれたっていうね、今日は時間がないから話しませんけど、そういう証があります。で彼はじゃあ貧しかった時にはがっかりしてブツブツ言い、豊かになったらやったと言ったかったら、そうじゃないですよね。その落とされた時も感謝しながら、神様に感謝しながら、きついですよ、きついけど感謝しながらその中で賛美をしたわけですよね。そして本当に死の逆転が起こった時にまたそれも感謝してきたわけですよね。でイエス様を知っていることの特権はそこなんですね。これはお金だけじゃありません。いろんな意味で貧しさを取ることもあれば豊かさを取ることもある。でもそのだから飽くことも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと、どうすればいいか。感謝ですよね。感謝、最初は口先だけ感謝、口先感謝、でもそのうち心を伴う感謝。なんでかっていうと、あなたのために命をかけて愛してくださった主がいるから感謝ですね。昨日ですね、私すごく感動したの、コンサートで。それはトシヤ牧師がですね、イーチさん、イーチソンさんっていう韓国の方の証しをしてくださったの。あ、君を愛されるために生まれたっていう歌ですね。君は愛されるため生まれたっていうね、世界でヒットしたゴスペルがありますけれども、その子孫愛してるよっていう映画の主題歌になった歌なんですけど、でこのイーチソンさんっていうのは幼稚園の先生だっけ、小学校の先生、幼稚園だっけ、幼稚園の先生になりたくて大学に行って一生懸命勉強して、ある時大学の図書館に行って勉強したの。お兄さんが遅くなったので、心配して迎えに来てくれて、お兄さんの車に乗ってお家に帰る途中で大事故に遭います。その結果車が炎上するんだ。本当に大きな事故ですね。車が炎上して普通なら死ぬところを奇跡的に助かるんです。しかし全身やけどを負うんですね。で昨日はあんまり言われませんでしたけど、顔もやけどになるんです。でケロイド状態になるんですね。私は見てないけど、なんか妻はそのビデオを見たそうです。すごかったってね、なんかその状態って、元々の写真があってすごく綺麗な人なんですって。そのやけどになったのがちょっと本当にすごかったそうですね。でその顔を取ってこう移植するんだけども、それもまた大変なんですね。そういう状況なんで、昨日言われませんでしたけど、実はその時ね、お兄さんにね、なんで私を助けたのって、その炎上した時にお兄さん助け出すんですね。そして救急車運んだら、もう奇跡的に一命取り留めるんだけど、このあのまま殺してくれたらよかったのに、なんで私を助けたのってお兄さんに言うんですよね。あんまり辛くて、っていうのは本当に子供が好きで幼稚園の先生になりたかったのに、このケロイドでしょ、顔だけじゃなくて体中もね。それでその本当に幼稚園の先生になりたかったのに、その幼い子供たちって、幼い子供たちってすごく可愛いけど残酷でもありますよね。素直にストレートに物言うから、化け物化け物って子供たちに言われるわけですよね。その本当に自分幼稚園の先生になりたかったのに、その子供たちに、それで彼女はものすごく傷つくわけですよね。で実際自分を見たら自分でも化け物と思う、そして本当にもう死にたいと思う、そういう状況だったんですね。でその頃はその時にお母さん、クリスチャンです、お母さんがゴスペルですね、賛美歌ゴスペルを持ってきて枕元で流すわけですよね。そしてその病院でこう絶望しながらこう窓を見ていたら、その窓の3なんでしょうかね、窓のところにこうちょうどなんか知りませんが、それが窓の3かなんかあって、それがちょうど十字架に見えたんですって。これ分かります、そういう経験ありませんか。ふっと上げたらなんかその別に十字架じゃないんだけど、十字架のように何か見えた経験ないですか。私は十字架が好きだからかな、よくあるんです実は。でちょうど病院の窓からパッて見たら十字架に見えたんですって。その時にすっごく神様に触れられるんですね。そのバックにゴスペルが入ったんですね。 自分でも自分今の自分を好きになれない、もう自分でもこんな自分は化け物だと思ってもう嫌いで嫌になる。でみんなも大好きだった子供にも言われて、だもう本当にこんな自分と思ってたのに、そんな自分をイエス・キリストはそんこの私のために、美しかった時の私じゃなくて、もうこんなキロイド状態になってるこの私のためにイエス様は十字架で死んで本当に私を愛してくださったんだって、なんか分かった、その時分かったんですって。そして本当に涙が止まらなくなってですね、あ、生きてていいんだって、このままでその火傷してしまったこのケロイド状態の化け物って言われるようなこのままで私は愛されていて、このままで私は生きていていいんだって思うんですね。そこから彼女はあの生きる力を受けるんですね。そういう証しをしてくださった、ものすごく短く簡潔に。で私ちょっと調べたらそうだったんですね。それであのすごく感動するのはですね、そのこうその美しかった時じゃなくて、もう本当に醜くなった子供は化け物だって言われても仕方がないような状況になったわけとして、その時に彼女はそのイエス様の十字架の愛を本当に体験するんですよね。そして生きていくんです。そしてあの歌が生まれたんです。君は愛されるため生まれたって、そして世界でヒットするんですよね。そして実際彼女は移植手術をして、逃げるにも来て手術もするんですけども、あの元のようにはならないんですけれども、本当にあの神様の恵みと実際の医学との両方で癒されていってですね、彼女は実際にこう回復していくんですよね。でそういう、まあ、あの実はですよ、これ本当にあった話、韓国でね、まあ、その話があるんですね。で彼女は美しかった時にも神様を信じたでしょう。でも本当にその火傷をしてケロイド状態になって、一時自分を愛せなくなって嫌になってしまった。でもそこではもっと深く神様の愛を体験するんですよね。で彼女はおそらくこの後何があってもですね、こうその愛から離れないと思います。で皆さんですね、人生にはね、いい時ばかりじゃないんです、ね、すごく孤独を通ることもあるでしょう。また貧しくなる時もあるでしょう。病気で苦しむ時もあるでしょう。楽だとは言いません、やっぱりきついです、辛いですね。でもそこでしか知ることのできない神様の愛の深さ、広さ、高さがあるんですね。でしかも神様はそのままで終わらせません。でこれが神様の素晴らしさですね。であのですね、あらゆる境遇に対処する秘訣を知っています。で彼女はそこで本当に喜びながらあの生き始めるんですね。で感謝して喜んで生きるっていうのはね、そこなんですね。そのままで愛している私が、神様がいるから、イエス様がいるから、どんな状況であっても感謝して喜びましょうっていうのは、気休めとかですね、キャッチフレーズじゃないんです。本当に愛してくださっているイエス様がいるから、実際にそこまで愛してくださったキリストがいるから大丈夫だよっていう、これは真理です。だから感謝しましょう、喜びましょうってことなんですね。これ気休めではありません。で信じて感謝する人は生きる現実を見ます。神の現実の手を見ますね。だから皆さんぜひね、あのあらゆる境遇に対する秘訣をしてください。そして祝福を受けて、それを分かち合って、あの豊かになってもね、豊かになったら神様は見失う人もいるんですけど、そういう愚かなことのないように、豊かになったらその豊かさを分かち合うのです。で今私願ってることがあるんですね。あのちょっと個人的ですいませんけど、私は受け続けてきたんですよね、まあ、母は下げ続けてきた人ですけど、私は受け続けてきた人です。でよく妻に言われます、あなたは両親の信仰で持ってるんだからえばってはいけないって言われるんですけども、確かに私は受け続けてきた、もう本当に受け続けてきましたけど、今本当に願ってることがあるんですね。あの与える方になりたいなって、ね、例えばですよ、あ、年は牧師、今度は SIR にぜひ行ってください、大体献金してですね、今度はね、ジョイ牧師ね、あの、今までちょっといじめすぎましたから、お詫びにアメリカ行ってきてくださいとか言ってね、酒井牧師ね、ご主人とともに、振る舞うはちょっと早すぎるけど、ぜひね、SIR に今度行ってくださいとかね、こう、献金できる方になりたいなってね、最近、本気で思い始めてるんです。こう今まで受け続けてきたでしょ。与える方になりたいなってね、与える方になりたいなってなんかね、最近ちょっと本当に思い始めてるんですよね。あのいつもなくて求めて受けることばっかでしたけど、あ、もっと与える方になりたいなってね、まあ、やっと私も大人になったんですね。なんか本当に思い始めてるんですよね。で豊かになると神様はそれじゃなくて、与える喜び、人を生かす喜び、お金だけじゃありません、能力も、その能力を用いてたくさんの人に慰め、励ましを与えていく、歌える人、かける人、 コンピューターができる人、ね、自分の利益だけじゃなくて、ねね、でそれを知ってると言ったんですね。そしてこの次ね、今日の中心ですけど、私は私を強くしてくださる方によって。だからパウロはすごく能力のある人でした。でもパウロは知ってたんです。能力があるからできるんじゃない、能力があってもできないことは山ほどある。でも私を強くしてくださる方によって、イエス・キリストによって、三位一体の誠の神様によって、どんなことでもできるってパウロは言ったんですね。とっても大事な言葉ですね。マーリン・キャロラーさん、感謝を教えてくださったマーリン・キャロラーさんはですね、実は彼はですね、8月生まれなんです。でアメリカの学校は9月から始まる。だからマーリンさんはかけっこ、運動会の時のかけっこがいつもビリだったんですって。皆さんどうでした？聞くのやめときますけど、かけっこが遅いと運動会はあんまり好きじゃないですよね。秋元牧師が言ってましたよね。てるてるボードを一応みんなと一緒に作るんだけど、作りながらこの中で雨になるようにと祈ってたって。秋元牧師はだって体が弱かったでしょ。昔は虚弱児ですよ。考えられないけど、ね、だから運動会は本当に嫌いだったわけですよ、ね、今は誰よりもハードなスケジュールの体力派ですけどね。マーリンさんも運動会が苦手 で勉強もですね、アメリカは ABCDF はフェイルですかね、落第って意味なんですけども、ABCDF なんですけど、そのいつも C なんですって。 C ばっか、ね、そして、まあ、C じゃ悪くないと思いますけど、まあ、C ばっかで、そしてかけっこはいつもビリだったんですって。で進学校に入っても C ばっかだったんですって。で一つだけ A があって、エヴァンジェリズム、伝道だけ A だったんですって。で彼の中に劣等感があったんですって。それでチャップリンになった時に、なんか自分は話すのも上手くなかったのは信じれないけど、書くのも苦手だったんですって。嘘みたいな話ですね。ついでに言うと、マーリンさんはつぶやきのプロだったそうです。面白いですよね、本当。ところがですね、神様に言われたんですって。この御言葉、私によってどんなことでもできる、あなたこの御言葉信じてますかって言われて、えって、あれ神様が信じてます、そしたらあなたは私が導くから語りなさいって言われて、でもって言ったらですね、いや今でいう路上ライブですね、今は賛美ですけど、昔は本当に路傍伝道って言って、日本でもちょうど私が子供の頃ですね、流行ったんですね。私大阪でしたけど、大阪の南の繁華街でですね、よく父に連れて行かれて、教会の人たちと一緒に路傍伝道に行きました。大きな太鼓をポンポン叩きながらですね、信ずるものは来たれって歌いながら行くんです、ね、本当に聖歌を歌いながらね、よくついていきましたけど。でアメリカも昔そういうのがあって、その路傍で話すっていうのがあったで、神様に言われるある四つ字こなんか交差点かなんかに立って、主に言われたからね、ものすごい話すの苦手だったけど、やり始めたんですって。ほしたら語り出したら、なんか話が出てくるんですって。それを聞いていた、全然知らなかった他の教会の牧師がですね、ちょうどその時かかって聞いてくださって、とっても接触で素晴らしい話だっていうことで、その人が自分の教会に招いてくれたんですって。そしたらまたそれを聞いてた他の牧師が招いてくれて、あっちこっちの教会に招かれるようになったんですって。それで苦手だったと思ったのに話すようになって、そして今度はですね、書きなさいっていうのが話があったから、自分の体験を書いてみたんですって。それがプリドントプレイズ、プリドントプレイズ、獄中からの賛美ね。あれは皆さん1900万部売れてるんです、世界で。今もキリスト教会の中であれだけ売れた本はないんですね。最も売れた本になったわけですよね。で売れただけじゃなくて、多くの人の人生を変えた本になりました。すごいですね。でも書くの苦手だったんで、信じられないですね。今40冊ぐらい本書いてるんじゃないですかね、全部入れたら。日本語になってないのもいっぱいありますから、ね、でこの御言葉で神様が従って話して書き始めたからなんですよ。で皆さんね、クリスチャンは何でもできるとは言いません。私ここに書いてあるように、私を強くしてくださる方によって、だから神様によって、イエス様によって、だからそのイエス様があなたに促すこと、イエス様があなたに導くことは踏み出してください。イエス様があなたに促すことは、導くことは恐れないで踏み出してください。今までできなかったからまたできないって騙されちゃいけません。主があなたに語られる時がスタートなのです。そこから神様はあなたにそのための力と、ね、備えてくるんですね。これね、知っててほしいですね。そしてちょっと飛ばしていきますね。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれましたと。時間がちょっとあれですから飛ばしますが、 困難を分け合ってくれましたって書いてますけど、フィリピの教会の人たちはパウロと困難を分け合ったんですね。で具体的にはここに書いてある物のやり取りですね。15節、フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には、フィリピはマケドニアにいましたからね、フィリピから離れた時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでしたと。だからこの後いくつか出てきたんでしょう。でも最初は一つもなかった、誰も助けてくれなかった、でもフィリピの教会は助けてくれたということですね。テサロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれましたと。で本当に辛い時は嬉しいんですよね。何でしょうね、そういう助けられること、ことっていうのはですね、で実はですね、後のことと栄光の富を持って満たしてくださるということも必ずなんですけども、子供の学費を払えないことがあったんですね。ちょっとね、足りなかった、ないわけじゃないですけど足りない分があった。そしたらですね、韓国のですね方ですね、うちの教会に来たことがある方がいたんですね。まあ、ちょっと、細かく話すといきさつが長くなるからちょっと飛ばしまして、ちょっとその方がですね、で私はお金がなかったんで、お金がなくても時々銀行に見に行くんです一応、ね、もしかしたらお金が入ってるかもしれないっていうねそれでなかったんですけど、ある時ね、別の用事があってなんか支払いかなんかのために行ったんですよね。普通の日常の支払いね。そしたらですね、その韓国の方からお金が振り込まれてたんで、最初誰か分からなかったんですけど、名前を見て、あ、これは韓国の人だと思って、誰だろうと思った時に、もしかしてあの人かなと思ったその人だったんですね。まあ、代理配だから額は言うのは控えましょうかね、具体的な額は、まあ、あるお金です、ね、あれでね、びっくりしたんですよね。でそれがあったおかげでそのちゃんと払えたわけなんですね。と思ってすぐお礼のメールを書きました。そしたらすぐ返事が来ましてですね、私も今仕事をしているんですが、子供が私もまだいて、ちょっと自分の子供にもお金がかかるので、わずかしか献金ができなくて本当に申し訳なく思いますって、ここに書いてあったで、それは本当にそう思ってるんだと思います。でも韓国のお金は日本に来ると今どれぐらいなんですか。昔は6倍10倍でしたけども、今でも結構下がるでしょう、ね、ところが結構大きなお金だと私にしたら。でも向こうは本気でそれをですね、わずかしかできないんだけれどって言って送ってきたんですね。私ね、そのメール見た時にね、涙が出てきましたよね。そのお金っていうのもなんか本当にこうね、愛を感じたっていうんでしょうかね。でパウロはこの時ですね、本当にピリピの人たちが物を送って助けてくれた時嬉しかったんだと思います。だからこう書いてるんですね、あなたは助けてくれたって。でも間違えないでほしいって何かって、この後にね、私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせてあまりある霊的祝福なのですと言いました。さっき言いました、その韓国の方からの献金を見たとき、私が嬉しかったのは神様を感じたんです。あ、神様支えてくれるんだって、あ、この子はこの学校に行ってよかったんだって、あ、本当に神の心だったんだ、神支えてくれるんだって。そして送ったメールを読んだときにものすごい愛を感じたんですね。もちろんお金も現実に必要でしたし嬉しかったですよ、もちろん。でもそれ以上に神様の愛と、そして本当にその神様の愛をその人を通してこう、何て言うかな、言葉にならないものをこう感じたわけなんですよね。これ霊的祝福なんですよ。でパウロはそれを言いたかったんです。何か欲しいんじゃないんだって、物とかそういうこと言いたいんじゃないんだって、本当にそういう霊的な祝福を受けたかったんだってことを言われたんですね。で私は全てのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので、まあ、エパフロデトって人が持ってきたんでしょう。満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる供え物です、ね、くださったものは神様の前の供え物になると言ったんですね。そして19節、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要を全て満たしてくださいます。今日の2つ目の大きなポイント、でパウロが言ったのは私の神はって言ったんですね。私の神様はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、これご自身のって書いてあるから神ご自身が持っていらっしゃる栄光の富をもってあなた方の必要を全て満たしてくださいますよって、どうか私の父なる神に見栄えがとこしにありますようにと書いてある。続くわけですけども、クリスチャンでも時々失敗するんですね。人に求めてしまうんですね。すごく信頼できる、例えば親であったり誰か信頼できる人であったり、で牧師も危ないんですよこれ実はですね。ね、私は会計報告がきちんと言いますけれども、会計の帳簿は意識的に見ないようにしています。なぜかって、 誰がいくら献金してるかとかね、11献金は誰がいくらやってるかとかね、もうそういうことは会計に任せて私は見ないようにしてるんですね。ね、であのうちの父がですね、前田、ね、大阪の教会でですね、あの責任役員をずっとしてたんです。責任役員って法的な責任を問われる役員なんですけども、宗教法人になると責任役員が4人か5人必要になるんですけど、その一人をしたことがあって、で頼まれて会計をしたんですね。で父ははいっていうのでやったんですけど、会計1年やって言いまして、あの牧師が言ったそうですね、牧師さんすいませんって、あの他の奉仕は何でもしますから、会計だけはもうこれっきりさせてくださいって、これ以上会計したら私はつまずきますってね言ったそうですね。それ以上言うのやめておきますちょっとオンラインで言ってるからね。でつまりあんな豊かな人がこれだけかとか、逆にいろいろあるわけですよね。そういうのを見るんですね。で私は一切見ておりません。そういうのを見ると影響を受けちゃうから、人間だから。誰がいくら献金してるかは知りません。神はご存知です。神は知っておられます。そして神様に捧げるものなんですね。でも知ってほしいことは、神様が必要を満たされるんです。これ建前じゃないんです。本当に神様が満たされるのです。でもどうもそう言いながら、神様があの人を通して満たしてくれる、神様がこうやって満たしてくれるっていうふうに考えている人や教会が多いのです。だから奇跡が見ないんですね。本当に神様満たしてくれるんですね。で昨日ですね、来たその20歳の子はですね、今度1月2日からカンボジアのツアーに行きたいと言っておりました。早くしてください。7万円台のチケットがなくなってしまって、もう今8万円台しかありません。それももうあとわずかだから、もしかしたらそれもなくなったら9万円台しかなくなりますね。1月のお正月だからでしょうね。でその時この本を以前ね、これいつ出したっけ、何年だったかな、2007年かな、2006年に出してますね。2006年の12月に出してますけど、でこの本を出す時ですね、実はですね、連載したんですね、あの雲の字にね、雲の間にこの個人のことを。で終わった頃に思ったんですね、これ本にしたいって。でそれはなぜ思ったかというと、書いたのは私だけど、こっちたちのことでしょ。でこれ本にしてもっといろんな人に知ってほしいと本当に思ったんです。で祈った時に、あこれは自分の欲じゃなくて神の御心にかなってるなと思ったんですね。ほいで祈ったんです。神様、あの本を出すためにはいくら必要かって聞いたら40万って言われたんですね。その時は、まあ、後でちょっともっと言ったんですけど、最初聞いたのが40万って言われたんです。だから、で神様40万必要ですからって祈りながら思ったんですね。40万来ても指定献金じゃないと、あの他に流れるわけですね。いっぱい必要があるから。だから神様、このもう石の個人の本を出すための40万、指定献金が誰が見てももうこれに使うしかない。で、まあ、もう一つのところであります、妻も納得してくれる形での献金そういうのって真剣に40万ってね、あの石の個人の本を出すためのこれ働きでしょ、祈ったの。そしたらね、それを祈って本当にすぐだったんです。これあんまり時間かからなかった、すぐだったんです。石の個人から電話がかかってきたんです、東京事務局から。で私、後にも先にも石の個人に私宛に来た献金はないんです。カンボジア個人に献金なら来るでしょうしね、ルツマエダさんなら分かりますし、ね、王子さんだって分かりますよね、言ってるから、ね、あるいは事務局でも分かりますよ、個人の働きのためにね。一世の石個人に私宛の指定献金が来たんですね、まあ、後にも先にもそれっきりいくら来たと思いますか、いくらって聞いたらですね、最初1万円とか2万円と思ったんですよ、ね、誰かが送る先が分からなくて献金してくれたのかな、40万来たんですよ。びっくりしましたよね。個人に私宛に40万送ってくる、へーと思って。でもすぐ思いましたね、これは石の石の本だって。個人に来た献金だからですね。それで献金してくださった人を確認したんです。振り込まれたからね。その人にこの本、これは個人の本に使いたいと思いますけどいいですかって確認したら、いいですってことだったので、でまあ秋元牧師も一応個人を通過してるからね、この本を出したいと思う、祈ったらこういう形で献金だから出してもよろしいですかって確認したら OK が出たので、それでこの本が出たんですよね。まあ、実際はね、もうちょっと後でお金かかるんですよ、余分にね、ちょっとだけね。その分はまた祈って違う形で求められたんですけど、見事でした。で皆さんね、私の神はキリストイエスにある栄光の富をもって満たしてくださいますので、ね、本当に神様が私たちの必要を満たしてください。でこれはお金は分かりやすいからお金ですけど、お金だけじゃないんです。いろんな必要があります。場合によったら能力が必要でしょう、場合によったら時間が必要でしょう、 あるいは忍耐が必要でしょ。あの忍耐得意じゃない人いませんか。求めればいいんです。神様、忍耐の力をくださいって。忍耐が得意じゃない人、なんでそうやって、私は得意じゃないから、あるところまではね、忍耐必死に頑張ったけどダメだから、はっと気がついた、求めてなかったなって、忍耐する力をくださいってこう祈り始めてから変わりましたね。求めればいいんですね。そうすると神様はその必要を満たしてくださるんですね。それをね、どうぞね、あの覚えておいてほしいというふうに思います。はい、今日はまあここまでにしておきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たち一人一人のすべてのことをご存知で、必要を満たしてくださり、また私たちにあらゆる境遇に対処する秘訣を教えてくださっていることを本当にありがとうございます。一人一人今置かれている状況は違うと思いますけれども、どんな場所にいても感謝と賛美を持ってあなたと共に仕えていくことができるように導いていってください。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、短く悔い改めの時を持ちたいというふうに思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直にあなたの願いと求めを神様におっしゃってください。自分のことでも、友人や家族のことでも、健康のことでも、経済のことでも、お仕事のことでも、学業のことでも、どんなことでもあなたの願いを主の前に持っていってほしいと思います。その願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、主イエスキリストは何によって父なる神のもとに参りました。一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求めにあなたが応えて、体を健やかにし、心を癒し、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を豊かに具体的に与えてください。イエス・キリストによって命ずる。やっさりよ。イエス・キリストの皆によって、イエス・キリストの皆によって、腰の痛み、やっさって命ずる。やっさりよ。喉、それから咳、イエス様って命ずる。やっさりよ。宗教の霊、西キリストの霊、マリアの霊、イエス様って命ずる。一人一人の心と体の思いの力、出ていけ。特に気管支、肺、呼吸器、心臓、呼吸器を攻撃してきているこの霊的な力、イエス様って命ずる。まっすぐにせっ。足の裏がですね、痛いって言うんでしょうかね。なんかこう足の裏の調子が悪くて、歩けるんだけど、なんかちょっと歩けるんだけれども、ちょっときつい方がいらっしゃいますけど、どうぞその足の裏に触れてくださって癒してください。イエス様って命ずる。よっさりよ。導きを求めている方でですね、すごく人間的にはいい話があるんです。で、別にそれをしたからといって、別に悪いってわけじゃないし、別に信仰的に問題になるわけじゃないんですが、どうしても心に何かこう引っかかるものがある方、その方、それは聖霊の流しです。それは聖霊の流しです。今あなたにはよく理解できませんが、その聖霊の流しを大事にしなさい。その引っかかりを、この神の語りかけです。立ち止まりなさい。そのまま突き進んではいけません。立ち止まりなさい。あなたはその引っかかりに心を止めて祈り、御言葉に聞くときに、主はあなたに進むべき道を、選ぶべき道を別の形で教えてこられます。あなたはその主の導きに従っていくときに、後の日になってあなたは神様の真実、神の助けを知るだろうと知られます。自分のことっていうよりも、子供さんとかお孫さんのことですごく悩んでいる方がいらっしゃいますけど、その方は一つは徹底的に感謝すること、もう一つはですね、教会がポイントです。教会の祝福をあなたは受けなさい。なんか何かをするわけじゃなくて、教会につながることを通して、あなたもあなたの子供さんもお孫さんも霊的に、実際的に祝福を受けていきます。キリストが満ちているからです。で、これは建前ではなく本当のことです。あなたはその教会につながることによって、なんか驚くような神の助けと恵みを受けるだろうと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 仰ぎ子犬が吐けば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。